今週の火曜日かな、3月11日で、東日本大震災、あれから3年経ったということで、新聞、ラジオ、テレビ等のマスメディアだけでなく、まあ、いろんなところで、あれから3年ということがね、いろんなところで語られていました。それはもうもちろんネットだけではなく、本当いろんなところで言ってたし、多分、まあ、僕はよくわかんないけど、きっと今だったら中学校とか高校とかのホームルームなんかで先生方がそういう話をしたりとかして、まあそういうふうに子供たちにね、情報を提供するとともに、何か考えさせるような道徳の授業とかに発展させていくのかななんて僕だったら思うんだけど、まあ、今年で3年、っていう、まあ、一つの節目みたいな年で、まあ、その、東日本大震災が起きた時というか、東日本大震災のきっかけのあの地震、2011年3月11日の午後2時46分18秒のあの地震の時、まあ、当時自分何してたっていう話とかが本当にネット上でよくされてて、今でも覚えてるのが、僕は、その2011年のその311の時は、自動車のね、教習所で学科の試験受けてて、で、ちょうど50分おきの授業なんで、こう、00分スタートで50分に終わるっていう感じのね、授業だったんで、もう間もなくで授業終わるっていう時に、なんかめっちゃ地震、うわ、なんかめっちゃ地震とかって、思っていたっていう話なんですけどね。で、それに対してカラーデイズの若さんは、まあ、受験が終わって、これから、北海道、じゃねえや、北海道右上の方から札幌にね、やってくるみたいな時に、家族で車に乗ってたみたいな話を、していて、で、なんか、若さんのね、父親が、こう、これから何が起こるかみたいなことを予言するかのようなね、コメント、なんか、今後日本大丈夫かなみたいなことをボソッと父親が言ったみたいなことを言ってて、へーって思ったっていうこととかね、語っていたのを僕はすごく強烈に覚えてるんですね。僕ね、人が話したことって基本的にどうでもいいって思ってるんですけど、で、どうでもいいって思ってるし、すぐ忘れるんですけど、こればっかりはね、人のポッドキャスト番組聞いて強烈に覚えてるし、これ別に若さんの番組繰り返し聞いてるわけじゃないから、ね、若さんが言ってることって多分ごめんなさい、ほとんど忘れちゃうと思うんだけど、こればっかりはね、とってもよく覚えてましたね。はい。っていうこととかね、ありましたけど、まあ、今年、2014年の311はですね、パルコで、まあ、ジンズでメガネをちょっと見てて、またメガネかって話なんですけど、メガネを、まあ、選んでいまして。で、パルコなんですけどね、ちょっとなかなかこう、面白いアナウンスが流れ、面白いというか、へえーと思ったんですけど、パルコ内の、まあ、テナントすべての職員が、黙祷を捧げますと。その、多分、午後2時46分になったら黙祷を捧げますと、いう話をしていまして。で、まあ、よろしければお客様も一度足を止めていただいて、本当によろしければ、一緒に黙祷を捧げていただければなと思いますみたいな形のアナウンスが流れていて、はぁーと思ったんだよね。うん、なかなかさ、そういうことって、そういうの出くわしたことがなかったから、あ、そういうことするんだと思って、感動したんですけれども、まあ、僕はね、その、黙祷を捧げる、その午後2時46分の時間には、もうパルコの外出てたので、黙祷を捧げることは僕はなかったんだけれども、そういうこともあるんだなっていうことはちょっと知りましたっていう話ね。まあ、あれから3年ということですが、12月に、僕の、ゼミの先生と専門が同じっていう、まあ、応用言語学の先生が、いろんな関係で石巻に行くっていう話をして、で、ボランティアで学生も何人か連れてってたみたいで、で、その友達を通じて、その石巻の様子どうだったとかっていう話を聞いたときに、3年経って、まあ、北海道ってそんな、ね、あれじゃない。結果、死者が、おじいちゃん1名亡くなったんだっけ、っていうぐらいで、まあ、1名亡くなっていますが、確かね。 やっぱりそこまでね、生活に大きな支障があったわけではない札幌にとって、この3年って、やっぱりニュースでそういう報道を聞く程度のことしかできなかったわけだ。だけれども、現地の人たちにとってのこの3年ってとっても長かった上に、長い3年なんだけれども、まだ復興がね、そこまで済んでいない。もう、目に見てわかるぐらいまだなんだっていうことを、報道を多分見ただけではない生の現場を見た北海道の人っていうものを見た時に、改めて感じたんですね。復興がまだまだ遅れているとか、その復興支援のためのお金がどこに使われているんだとかね、いう話とかがよくされてるけど、それを聞くだけじゃなくって、その現場見た人が、ね、身近な、その現場見た人の声を聞くことでっていうのはやっぱりあったなっていうふうに思うわけだ。で、それでね、今回、まあ、もう僕も学生終わってね、これからきっと社会人として忙しくなって、調べたいことも調べる時間がないとか、勉強したくてもする時間がないとかってあるかもしれない。読みたい本が読めなくなるとかってあるかもしれないと思って、この本だけはどうしても学生中に読んでおこうと思って、ようやく手に取った本があります。こちらです。今日この本を紹介したくって。新潮文庫から出ております。NHK 東海村臨海事故取材班。ちょっとこれは東日本じゃないですけどね。東海村臨海事故取材班。タイトル、朽ちていった命。サブタイトル、被爆治療83日間の記録ということで、被爆っていうものが何なんだろうっていう話。まあ、福島第一原発の関係があって、東日本大震災以来いろんなところで、話されていましたけれどもね、なんか、こうダイレクトに染色体への攻撃をとか、ね、いろんな話とかされていましたが、目に見えないわけだ。目に見えないその放射線というものを浴びるということをするとどうなるんだろう。その風評被害とかで、その東北地方で採れた野菜とかの売り上げの問題とかもある中で、その自分が被爆してしまったらっていうところって、みんな怖い怖いって言うじゃん。で、まあ僕も怖かったんだけど、その被爆って聞いた時に、怖い怖いってみんな言ってるから俺も怖いっていう感じだったのね。そんなにニュースとかもあんまり見るタイプではなかったから、みんなが怖い怖い言ってるから、あ、怖いんだなっていうぐらいで、どういうことなんだろう、被爆をするということはっていうことで、気になって、で、新潮文庫からこんな本が出てるんだっていうことが分かって、これ自体は、大学2年生の頃から、もう2年前から知ってたんですけど、読みて読みてって思ってたんだけど、まあ、結局、先延ばしになっちゃって、大学の4年になって、4年も終わるこの時期に読みましたけど、まあ、東海村臨海事故なので、1999年の話なんですがね、まあ、被爆をするというのがどういうことなのかっていうのがとってもよく、僕ね、鳥肌立ちましたね、この本を読んでてっていう話なんだけど。まあ、東海村 JCO 臨海事故の話をすると、1999年の9月30日に、茨城県の、まあ、東海村っていうところにある、まあ、株式会社 JCO が起こした、原子力事故、まあ、臨海事故っていうやつですかね。はい。で、そこで、まあ、勤務をしていた、作業員の3人が、まあ、3人のうち2人死亡、1人が重傷。で、この本では、この作業員のうち亡くなった2人に関するお話を、していました。ですね。まあ、その、作業工程っていうのがマニュアルを、まあ、完全無視した作業であったっていう話なんだけれどもね、そもそもの原因はとかっていう話があるんだけれども、もう、この本の中で書かれている、その、亡くなってしまった方のうちの一人が、お名前、大内久志さんという方で、もうインターネット上でもいろんなところで、その彼の、被爆する前の顔、そして被爆後、その、入院してね、病院で取られた、変化した、もう、体中の皮膚が、やけどした後のように、ただれて、剥がれて、っていう状態の写真 とかっていうのがずっとこう流出してますけど、流出っていうかもう公開されていますけれども、っていうのを見ていて、これが被爆をするということかっていうことでは本当にゾッとしたわけ。まあ、この本の中で書かれているのはその大内さんっていう方ともう一人の方いらっしゃるんですが、もう、医者の方からしたら圧倒的な致死量を超えてる被爆の量だったから、絶対死ぬんだっていうことに関しては、まあ目に見えてたことではあったんだけども、被爆をして、例えば1日2日3日経っても、まあ普通なんですよね。っていうのを、東大の大学病院で入院した時の看護師だったり、医者だったりっていう方が、語っていたっていうこととかいろいろ書かれてて、で、だんだん、最初の症状としてあったのが、喉乾いたとか、そういう話だったんですよね。ま、なんか、すごい極端に喉乾くとか、いろんな感じになっちゃったりとかして。で、まあ、最終的にはご飯が食べられなくなったり、まあ、ほとんど喋れなくなったり、もう顔がもうブクッと膨れ上がったり、とかっていう形になっちゃって、もう完全に皮膚が、ただれてしまって、体中に、まあ、なんていうのかな、こう水分がね、取れすぎてしまわないように、もう完全に体中にいろんな、ペタペタとこう包帯みたいなものがまかさっている状況だったりとかして、まあいろいろね、皮膚の移植とかも行ったけれども結局亡くなってしまった。まあ頑張った83日間だった、っていうことですけれども、痛み止めをまあ、打ちながら、生き、続けた83日間の記録っていうのがこの本で、書かれていて、まあ、この亡くなった大内さんっていうのがこう名前も公開して、でその元々の顔写真だったり、その入院してからのその状況とかも今インターネットとかで見た時に、これがそういうことなんだっていうのが本当にリアルに感じられた時に、こう考えなきゃいけないものがあるんだなっていうか、それが被爆なんだっていうのを僕は本当に学ぶことができたかなっていう意味では、いい本だなとは僕は思いますね。感動するとかではなくって、思うところあるよっていう、すごいごめんなさい曖昧な言い方しかできないんだけれど、まあ中性子被爆の話でね、もう完全に、染色体が完全に、もうなんか医者の人が驚いた、見たことないこんなのっていう、思うぐらいの損傷をしてて、再生ができないみたいな話とかをされてたりとかして、はい、まあもちろんね、その現場で働いていた看護師や医者の人たちの精神状態や家族の方々とかね、まあ、もっと言えば83日間頑張っていた本人ですよね、大内さんとかのね、の気持ちとかっていうのは直接は分からないけれども、この本を通じて、まず被爆っていうのがどれだけのことなのかっていうことね、っていうのをまず今回は知るきっかけになったなっていうことで、この朽ちていった命っていう本と、ちょっとね、僕が YouTube でさらに気になって調べた関連動画に関しても、今回のブログのエントリーの記事の方に貼っておきますので、ぜひとも一度目を通していただければなというふうに思います。まあ本を読んでからの方が僕はいいと思うけれどもね、はい、っていう形で、まあ、ちょっともう3月11日からはね遅くなってしまいましたが、震災から、被爆へと話をつなげて今日は15分間お話ししました。以上でございます。お相手はケクノ太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。追いかけ